嬉しいことに、メールをいただきました。なんと韓国からです。覚えていらっしゃいますか、アレックさん。アレックさんはこの放送ずっと聞いていらっしゃる方がいたらもう2年以上前なのか。そうですよね、番組が始まった当初に、アレックさんの J-POP コーナーを担当してくれた、ね、韓国からの留学生で、です。でちょうど、ちょっとメールを読んでみますね。はるかなショーの100回目の時に僕がメールしてからもう8ヶ月が過ぎましたね。時間ってこんな早いものですね。笑い。これ日本語で全部書いてあるんですよ。すごいですね。続き、僕はもう兵長になって5ヶ月後には除隊します。もう僕の軍人生活はあと少しです。というのはアレックさんは今韓国で、徴兵制で、そこにいるのでこういうメールになってます。メールできるんですよね。それでそれで続きをまた見ますね。数日前たまたま昔の遥かな詩を聞いていました。2013年4月5日の放送分のポッドキャストを聞いてくれたんですね。嬉しいですね。突然僕の話が出てきてびっくりしましたね。で笑い。その時多分麦子さんはアレックスイコール AKB48 の大ファンのイメージが残ったんですかね。そりゃそうですよ。アレックスさん番組でいつもあの AKB48 の話をしようとして、でも僕話しすぎたら止まらないから、我慢するとかいう感じで、違う J-POP を紹介してくれてましたからね。はい。でも最近僕は AKB よりも K-POP をもっと聞いています。ここに来てから K-POP 音楽放送ばかり見ているから J-POP はあまり聞いてないんです。毎回 J-POP を紹介していた僕ですが、今回は特別に J-POP じゃない K-POP を紹介したいです。で、今注目しているのが、アレックスさんが注目しているのがクレヨンポップのパーパーパーです。クレヨンポップは女子5人グループで独特な衣装とダンスで大人気グループですという、メールで、PS 追記で、久しぶりに日本語でメールしているからタイピングするスピードがかなり遅くなりました。あと単語も覚えてないしやばいですね、というふうにアレックさんが流暢な日本語で、書いてくれました。話もこんな風ですごく流暢なんですが、書き言葉も、普通の日本人の男子学生からもらったような、気分です。で、アレックさんはそっか、もう一回メールもらって来年の夏にはイリノイに戻ってくるかなというふうなことが書いてありました。そしたら遥かなショーにぜひ来てもらって、アレックさんの今度は KJ ポップコーナーを作ってもらったらいいかなと思いました。で、最初の曲はアレックさんが紹介をしてくれた曲をかけたいと思うんですが、リョウタさんこの曲ご存知ですか？クレヨンポップ。
いや、初めて聞きましたっていうか、グループも含めて初めて知りました。
私も知らなかった。アレックさんがリンクをつけてくれた、YouTube で見たんですけども、でそれで学生に聞いてみたんですね、日本の男子学生でも K-POP が大好きな男の子とかいるので聞いてみて、クレヨンポップ知ってるって言って、あ、知ってますけどで、だから不思議そうな、なんで先生にクレヨンポップのことを聞かれるんだろうという感じで不思議そうにしてたんですが、クレヨンポップ結構ね、20代の女子の5人組なんですが、ヘルメットかぶってて、なんか衣装も割と露出度が低くって、可愛いらしくって、でその学生が言うには、クレヨンポップはこれまでの K-POP と違ってなんていうかな、柔らかさ可愛らしさ、ちょっと日本のアイドルに似ているかなって言って、その後最後僕も好きですつぶやいていました。割とおじさんファンが多いとか、彼はYouTube とか見ているとそんな風な印象を受けてるみたいですけども、じゃあ最初の曲です。クレヨンポップでパッパッパ。リュートさん、ミュージックはプリーズゴー。 たメールありがとうございます、これ YouTube でダンスと一緒にダンスを見ながら聞くとなんとなくあの体が動いてしまう感じです、はい、それではアーバナシュンペリョートさん、今日はひょっとしてホームカミングですか？
はい、そうですね、今週一応ホームカミングウィークということで、で、まあ、金曜日なので、うん、そうですね、ホームカミングのパレードが今日あります。
パレード、
はい、
でもさっきの、玉木さんのメールだと結構寒くってみんなパレードオーバー着てる感じがします。
そうですね、寒いのは寒くて、うん、夜にはもう氷点下になるぐらいの
気温、
はい、うん、ほとんど、まあ、真冬はもっと寒くなるのであれなんですけど、冬の初めぐらいの気温で、
うん、すごい急展開、
うん、
秋が短かったです、
ね、秋がなかった感じですね、
うんうんうん、でそれパレードで大体終わりですか、ホームカミング？
一応これまだパレードと、あと土曜日に、まあ、土曜日にフットボールの試合があるのは毎週のことですけれども、うん、シーズン中なので、ただホームカミングゲームっていうことで一応スペシャルな試合ってことになります。
じゃ あの見に来る人もたくさんかもしれません、
ね、そうですね、うん、なのでパレード実は今始まっていて、6時から8時までキャンパスのアセンブリーホールとかスタジアムとかの近くでやっていて、うん、で明日フットボールの試合が2時半かな、午後にあって、
うん、10月あとイベント情報とかありますか？
はい、そうですね、今日はちょっとマイクも来てないですけれども、うん、マイクが前紹介してくれた
あの、
うん、ショクトーバーっていう、アートシアターですね、ダウンタウンシャンペーンにある映画館アートシアターでやっているショクトーバーっていう、まあ、名前でホラー映画ですかね、うん、ちょっと前のホラー映画をいろいろ流すイベントやってるんですけど、それも、まあ、ハロウィンまでってことなんだと思うので、っていうか、まあ、オクトーバーも終わるし、あと1週間ぐらいですね、
うんうん、
で、最後の1週間ちょっとでやるのは、まず The Wicker Man、 Wicker Man っていうのが今日からかな、今日の10時から、何回かあります。これは、まあ、ウィッカーマンって魔除けの人形みたいな意味なんですけど、そういうのを祀る風習のある島に行った刑事が大変な目に遭う、まあ、ホラーだから大変な目に遭うんですけど、大体主人公みたいな話、
なんか余計寒くなりますね
そうですねあとは30日の土曜日じゃない、ごめんなさい、30日の水曜日、
水曜日、
うん、はい、水曜日ですね、夜10時からはハウスという日本の、まあ、ホラー映画というか、
うん、
サイケデリックホラー、
そうですね、うん、
80年代ですか、え、もっと
前、そうですね、80年代ぐらいかな、うん、私でもシャンペーンに来た時にライブラリーで借りて初めて見ましたから
あ、そうなんですね
、はい、
実はコアなファンがいるのかもしれないですね、
うんうん、
そのハウス10月30日水曜日の夜10時からアートシアターでやります、
うんうん、あったかくして見てください
まあそうですねショクトーバーは、まあ、10月いっぱいで終わるのでそんな感じですかね、うん、
そうですね、あとは何かありますか？
あとはしばらくその話をしてましたけど、先週とかその前とか、うん、ニック・オファーマンですね、イリノイ大学の卒業生でジャパンハウスで学んでいた、まあ、だからジャパンハウスの卒業生というか、なんというか、でもある、うん、ニック・オファーマンっていう俳優さんがいるんですが、まあ、テレビとかにでも出てる人ですけども、が今週末帰ってきてクラナートセンターでショーをします。
ああ、
で、ただ 多分残念なことに今からチケットはもう取れないというか、もうしばらく前に売り切れに なりましたっていう話を、
ね、
なので、ちょっと今からチケットを手に入れるのは難しいかもしれないですけど、明日クラナートセンターで、まあ、ワンマンショーをやります。
でもちょうど本も出たんですよね。
そうですね、あのなんか記事があって、はい、あのスマイルポライトリーっていう、あのなんでしょうね、アートとかそういうのをカバーしている、まあ、オンラインマガジンというかブログというかがあるんですけれど、そこで、はい、本の紹介とインタビューが載ってて、
あ、
は
い、またあのサイトにその記事のリンクを貼っておきましょう、うん、なんか結構詳しいことが書いてあって、私たちニコフォアマンを知らなかった謎のニコフォアマンだったんですが、最後にようやく詳細が分かったみたいな感じなんで
そうですね、あの、はい、そのなかなかインタビュー面白いし、あとジャパンハウスとのニコフォアマンのつながり、ジャパンハウスとあとシャンペンアバナとニコフォアマンのそのアクティングキャリアのつながりとかがあの結構詳しく書いてあるので、はい、
ポスターもねまたおかしかったですあの皆さん、あの先週あのニコフォーマンのポスターの話しましたけど、うん、見つけましたか街の中でっていう感じでなんか面白いですね